ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。ランジェリーデザイナーの真由美と、
ランジェリー愛好家の千尋です。真由美さん、お帰りなさい。
すいません、ちょっと出かけておりました。
はい、はい、どちらに行かれてたあるかは、
そうですね、ですか。そうなんですよ。またみたいな感じ。ブリスベンの、オーストラリアのブリスベンの郊外の、サンシャインコーストというところに友人が暮らしておりまして、はい、で行ってきました。すごいなんか強行というか、もう忙しく行ってきたんですけれど。
そうですよ、なんかすごい弾丸旅行みたいな感じで、ピョンピョンって、
まあ期間は、4泊とかできたんですけど、決めたのが本当にね、そうギリギリまで結構いろいろな事情もあってなかなかっていうところだったんですけれども、そのあちらで暮らしている、前職の、同期なんですけども、なんか来年の5月で、ビザの関係もあって、帰国で来るっていうこともあって、もうね、なかなかそうしたらもう向こうに行く機会ももうないのかななんて思って、はい、他の同期とで3人で行ってきたんですけど、はい、
今
ありがとう。
オーストラリアは 今オーストラリアは夏ですか？
本格的な夏っていうのが1月とかなんですよね。
じゃあまだ春、
そうそうそう、すごく暑い日っていう感じではなくて、日本の、4月5月ぐらいなのかなっていう、もう結構からりとね、晴れる日もあれば、もう一日のうちに夕立が来たりとかね、結構雨に見舞われちゃったんですけれども、それでも紫外線はねすごく強い感じでしたので、日焼け止めは本当欠かせず、
そうですよね。
だからまあこれからもう12月1月2月っていうのが本当に夏の、いい感じの、シーズンなのかなと思うので、寒い日本をね脱出して、海とかね、そういったところで満喫したいっていう方は、よくね皆さんハワイとか行かれるみたいですけども、私ね思ったのがね、ハワイって時差きついんですよ。
ああ、そうなんですね。確かに5時間とかもうちょっと、もっとだいぶ違います。
だいぶ違うんですよ、真逆に近いので。
そうなんですね。
なんかねこうあれですよね、時差がきついっていう私の個人的な、なかなかこうジェットラグが抜けないままに向こうで過ごすっていう感じの印象で、でオーストラリアって日本の、真下といいますかね、日本列島からこう南の方へずっとずっと降りていくっていう、そういう場所にあるので、時差が1時間とか2時間なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、
そうですね。
で今回はこの時間、この季節だと1時間だけだったんで、時差が、1時間の時差っていうのがまた微妙で、時間間違えちゃったりっていうのが、飛行機の時間とかねちょっと要注意だったんですけれども、それでジェットラグがない分楽ですね。
あ、そうですか。
ただね10時間ぐらいかかるの飛行機で。
でも10時間だったらまだ、
ですよね。千尋ちゃんね、ドイツにいらした時とかね、すごい時間かかってた。
そうですよね。あれはいろんなね、状況が、世界情勢のあれがあって、23時間とか ね、
そうね、
そういうのもある。
丸一日、そうそう。そう、だからその点では、体が楽かなっていうかね、ありました。で、夜出るフライトで、行くと夜中中飛んで朝着くっていう感じなので、だから飛行機の中で眠れる人は楽ですよね。
私も結構寝ちゃう人なので、 フライトはだいたい全部寝てることが多くて、
本当、もう慣れてるんだ。
映画を眠れない時とかは映画見たりするんですけど、なんか基本的に寝ていった方が早く感じるし、現地に着いてから楽だなっていうのがあるので、割と寝れるフライトを探していくことが多いですね。
あ、なるほどね。そうですよね。そうね。でね、行きはね夜だったんですけどね、帰りはねデイフライトだったから、
じゃあ、はい、ね、あ
ん
まり寝るに寝れないみたいな、
寝るに寝れないのと、そうですね、やっぱり丸一日、朝早朝出て、で夜、まあディレイもあったりして夜着いたんですけど、今回ジェットスターっていう、LCC で初めて乗ってみたんですけど、まあ、すごく時期を選ぶとものすごいお値打ちな、もう沖縄を往復するより安いんじゃないっていうくらい、
こんな値段でいけちゃうんですか、すごい。
そうなんです。
すごいですね。
またね、特にやっぱりオーストラリアから日本行きの往復で買ったりすると、まあ、現地の人なんかびっくりするんですけど、聞くと往復ね7万円ぐらいで買えちゃうって言ってましたのでね、私たちはね、今回はね片道が本当4万5千円とかだったんで、
すごい、お値打ちで、
お値打ち10万円切ってるみたいなね。そうなんですよ。だけど初めてのジェットスターでいろんな不慣れなことがいっぱいあって、いいですか、そんな話でも。
あ、どうぞどうぞ。
予約をするときに、なんかね、いろんなオプションという形で、全てのサービス、ほぼ全てのサービスが有料なんですよね。
あ、そうなんですね。
つまりチケット代が お安いなと思うでしょ。だけど例えば、オーディオのサービス、映画を見たりするサービスがプラス何ドルとか、ドルだって日本円でもあれですけれども、今、オーストラリアドル1ドル100円ぐらいだったんですけど、そう、それで予約の時点でそういったオプションを全部つけなくちゃいけなくて、いらない場合にはいいんですけど、あとお食事もね、
そうですよね、
もちろんそれで、1日、あ、1回にのフライト、片道やっぱり10時間なんで2食っていうのがまあ普通な感じなんですけど、まあ、食べない人もいるから、それはもういらない人はいらないっていうのは、まあ、それはそれで何て言うんですか、こう理にかなってるというか、食べたくないものを無理やり出されてもっていうね感じだと思うんで、必要な人が頼むっていう感じとか、あとは荷物ですね、必ず20キロまでって決められてるのと、チェックイン20キロで機内持ち込みが7キロって決まってるんですけど、でその、荷物がちょっと多くってオーバーしそうだなっていう人はあらかじめプラス5キロとかプラス10キロとかでまたオプションで買っておくんですけど、あらかじめ買っといた方が安くって、カウンターで荷物超過料金って取られるよりはずっと安いんですよ。
なんですか。
だからそれはもう荷物が多いなと思ったらあらかじめ増やしておかないとちょっとカウンターでまごついちゃうかなっていうのとか、そう、あとはなんだろうな、あと毛布とかそういう枕とかも一切ないので、そうないの、だから自分たちでもう本当にウルトラライトなんとかみたいな軽いね防寒服みたいなのをやっぱ機内では持ってった方がいいなっていう感じで、おすすめは、だって毛布セットとかで多分70ドルとか取られちゃうから。
そんなに取られるんですか。
そうでね、夜のフライトだったんで行きはご飯いらないねって言ってたんですよ、みんなで。でまあ、成田発なんですけど、ジェットスターは、成田の空港に着いたらなんか簡単に食べて、それでチェックインして夜のフライトで寝ていけばいいねって で朝着くから、朝はまあ、向こうへ着いてから現地の、なんかおいしいもの食べた方がいいよねっていう、まあ、そういうことだったんですけれども、なんかそのチケット買うときにあらかじめこうオプションがある程度パッケージになってるチケットっていうのもあって、
はい、
例えば、荷物20キロ機内7キロというのがもうそれが基本になってて、それプラス2食のご飯をつけるっていうのが、まあ、パッケージになってたらしいんですよ、私のチケットが、
はい、
それでなんか知らないけど私のまあ自分の操作の手違いでですね、ご飯いらないのについてたんでキャンセルしたいなと思いながらいろんな操作をしているうちに、まあ結果ですね、機内に乗ったらすぐに食事のサービスが始まったら私のところに、2食来ちゃってそうそう、そんな手違いやって、でもっと言うと帰りなんて本当にご飯いらないと思ってたのに帰りは私のところにボンボンボンって3つお弁当が3つ積み重なってんのっけ何事っていう感じで
大
そうなんですよ、うん、なんかクルーの人はね、その注文されたものっていうのもなんか iPad かなんかでも座席表の管理がされてるみたいなんですけど、私なんか名前呼ばれて、まゆみとか呼ばれて何とか思ったらこれ あなたのだからって言って周りの人誰も頼んでないのに
恥ずかしかったですね、それは。
恥ずかしかったし、なんか隣の、お食事頼んでないお兄さんにあげちゃおうかなみたいな感じ
確かにいらなくて3つも来たら
そうだけど、まあ慣れてる方はやっぱりこう飛行機乗る前に食べちゃったり、
うんうん、
あとはやっぱり美味しいものを買ってきて、買って食べてる中で、
そうですよね、うんうん、
持ち込みはいいんですって、うん、でアルコール以外の飲み物は、水ぐらいだったらボトルで持ってってもいいんですけど、ソフトドリンクとか、でもビールとかは一切アルコール類は持ち込みが禁止で、そう見つかると罰金ですみたいなこと書かれてましたけど、うん、でコーヒー1杯水ボトル1本全部有料なんですけど、
はい、
機内で買うとなるとね、うん、ただねこう好きな時間にお食事をしたい人がこう時間をずらしてこうコールボタンでクルーを呼ぶんですよね。
うーん、
それだからあらかじめその予約でお食事っていうのがついてると食事とにかくすぐ持ってこられちゃうんですよ、飛行機乗ると。
あ、そうなんですか、うん、
だけどまあ、うん、今食べたくないから後で持ってきてっていうことを言えたと思うんですけど、私も慣れてなかったので出されるがままにって感じだったんですけど慣れてる方たちはもうその機内にやっぱりこうミールメニューがあって、でその都度こう支払ってなんか食べたいものを食べるっていう感じで時間を問わず、そうそうそう、真夜中に隣のお兄さんがなんかいい匂いがしてきたなと思ったらカップヌードルの辛ラーメンってありますよね、
はいはいはい、
韓国の辛ラーメン食べてて、
そんなのも食べれるんですか。
そうそう、ヌードルがメニューにあってカップヌードルだったんですけど、大きなカップでなんかお湯入れて持ってきてくれてて、そうそうそう、そんな感じだったり、そうだからまあ今までそういったねサービスの仕方の飛行機って乗ったことなかったんで、
うん、
まあいろいろだななんて思って、だからいらないサービスってやっぱりね人によってね、いらないサービスっていうのをやっぱ払わなくていいっていうね、うん、そんな感じで飛行機の話ですいません長引いちゃった。
オーストラリアでランジェリーとか見れましたか。
見てきたんですけど、特にね、なんかね、本当にこんな言い方申し訳ないんですけれども、はいはい、多分ね、ブリスベンの都会の方に行けば、都会の方はやっぱり大きなデパートだったり 個人のそういったねブティックだったりっていうのがあるんですけど、前回はちょっとね観光というかねメジャーな観光地に行って、今回はもう一回ブリスベンの街へ出たんですけど、泊まってたホテルから車で2時間弱かかるんですよ、
うん
そのまあ、いわゆる都会に出ていくっていう感じ、
はいはい、
だからそのでまたその日が大雨で大雨だったんで街を歩けず、駐車場から直結している博物館とか美術館とか、うん、そういったところで過ごすことだったんですけれどね、うん、でそれでその宿にしていたところっていうのはやっぱり海沿いのちょっとリゾート地のような感じなので、はい、水着を中心に
あなるほど、
はい、置いてあるようなお店だったりランジェリーもあるんですけど、なんかね本当にそこにおしゃれを
求めて
してない感じ
なるほど、まあ、ちょっと、うん、ちょっと気になります。オーストラリアの下着事情気になるからいつか行ったら見て
た、うんうん、多分ね、そうだから都会に行けばって言ったら言い方あれですけどね、そうたまたま私が行った地域がやっぱりリゾートなんで、そういったこうこだわりのお店みたいなのは探せなかったんですけど、うん、で皆さんねやっぱりね、まあノーブラとは言わないんだけど、うん、あんまりこだわらない感じ。
あそうですよ、ねうん、やっぱり
そうそう体型とかもそうですし、なんだろうなこう腕を出したりこう胸を出したりみたいなこうね躊躇ないというかあんまりそこに重点置いてない気にしてない感じ。こう、うん、タンクトップと暑いからタンクトップ1枚ですみたいな、はい、
そうなんですよ、海外はみんな割とそんな感じ、海外というかなんだろう、白いわゆるその白人黒人さんが多い西洋人の方が多い国って結構そうだと思っていて、アジアだとまだもうちょっと保守的なのかなと思うんですけど、まあ、東京に戻ってくるとおしゃれしなきゃって思って服をまず買うっていうね、のがあります。海外生活だとどんどん服いらないなってなっていくのに、うん、東京に戻った途端あ服を買わないととか
服がないって
メイク道具が足りないとか髪の毛どうしようとかなるんですよね。なんかね
急に、
うん、そういい意味ですごい海外生活ってそういった面ではすごい楽で、だからそれこそ旅行に行くときなんてもうジーンズ T シャツトレーナーあれば正直よくって、うんまあまあ、例えばどこかレストランいいレストランに行くときのワンピース1着とか、まあ、その4着あれば本当に誰も気にしないかなって、
うん、おっしゃる通りですよ本当に。そう特にね、まあ、リゾートというかねちょっとこう海沿いだったりすると、うん、皆さんの意識がもう開放的な感じなのでね、
本当ですよね、
そう、うんだからまあ夏物ほとんど夏物でね、まあちょっとね朝晩冷える時のためにまあ上着は必要よなんて聞いてたんですけど、本当にだから薄着の夏物をまた引っ張り出して、うん、そうかといってねサンドレス1枚でタンクトップ1枚でっていうのはちょっとねまだ寒いかなっていう感じはあったんですけれども、うん、現地の人ってやっぱり体感温度も違うから、
ね、
皆さんも短パン、タンクトップ、ノースリーブ、
スリーブ
でしたね。そう、うん、確かにね、そう言われましたもん、その現地の人に、日本の人は本当にこう綺麗にしてるよねって言われて、
そう、そうなんですよね。
そう、
本当にそう思います。なんか。東京に戻った途端、うん、色味はグレーとか黒とか白に近くなるんですけど、うん、海外の方がカラフルな色が多いから、
そうそうそうそう。
だけど綺麗さで言うとなんか、うん、すごい失礼なことを言っちゃうかもしれないけれども、うん、日本人の女性たちって綺麗で可愛い人がなんかすごい圧倒的に多いというか、うん、なんだろう、綺麗と可愛いを作ってるっていうんですかね、 このおけがしっかりして、ね、可愛らしい服を着てっていう、その作り上げた美しさっていうかが、もう全然格段に違うというか、うん、
だから多分ね、朝の支度とかもね、メイク時間とかなんかね、全然違うと思うね。
そう、化粧してなかったですもん、ほとんど。
ですよね。なんかでも素肌がすごい、なんだろう、こう真っ白とか、こうシミそばかす一つないとかって、そういうことじゃないんですけど、なんかすごくなんか馴染んでるというか、
気にしないという、なんだろう、うん、ね、お化粧しない分その素肌感に馴染むんですかね、なんだろう、
ね、すごくそれがまたナチュラルでね、うん、でもこれここで見るからいいけど、自分がそれを東京でやったらちょっと痛いなみたいな、
そうなんですよね、
難しいのね、
でも逆にその海外に行ってたくさんお化粧とかしてると、それがちょっと痛いじゃないですけど、浮いちゃうというか、
それもなんかも、
そう
そうそうそうそう、ね、そう、リップとかもね、しっかりつけてるとちょっと違和感あったりする、
そうそう、洋服とかもやっぱりちょっとゴージャスにしてると、なんだろう、ゴージャスじゃないけど、まあいわゆるその、まあ、都内だと馴染むような可愛らしい格好が馴染まないとか、
そうなの、カチッとした、もちろんスーツなんかももちろん誰も着てないし、そう、なんかね、そう、ただね、行くお店、行く場所行く場所に、やっぱり私たちがどこから来たのかって必ず聞かれるのね。
はいはい。
年齢は聞かないよ、もちろん、この人は年齢こだわんない ね、 ね、だけど、どこから来たかっていうのを聞くのね。そうでね、日本人、ジャパンとかね、日本人だよって言うとね、途端にね、笑顔になってくださるのがすごいありがたいというか、日本人大好きな人が多くて、
オーストラリアはそうなんですね、
すごい親日家というか、皆さん、いつか行ってみたいとか、あと行ったことがあるとか、あとは来年の、冬、来年じゃないか、もうこの12月1月の今シーズン、スキーをしに行くのよとかね、
スキーをしに、
やっぱり北海道なのかなと思ったら白馬、
そこもすごく人気ですよね、
らしいですよ、白馬が人気。そうで、京都とか沖縄とか大阪とかに行くっていう人もいたけど、圧倒的に、白馬って言ってて、オーストラリアだっていいスキー場いっぱいあるじゃないと思ったけど、なんかその、今ちょっとね、物価もね、日本が安いっていうのとか、あとはやっぱり行って、間違いがないっていうような言い方してくれて、もう日本人が優しいし、ご飯は何を食べても美味しいし、女性が優しいって言ってた。
それはどこの国に行ってもそうじゃないですか。なんか面白い話を聞いたことがあって、私留学生の、組織に携わってるんですけど、
はい、
もう何十年ももうお世話になったりお世話したりっていう関係ではあるんですが、私の高校生の頃のドイツの現地のアドバイザー、ドイツ人の方なんですけど、その方もずっと留学生のお世話をしててで、その方が、彼自身も日本に留学してきた経験があって、その他の留学生たちも見てるんですが、男の子たちは日本に行くと、なんでこ、なんか世界にこんな可愛い女性がいるんだって言ってて、なんて優しい女性たちなんだ、こんなに可愛くてこんなに優しい女性が世界にはいたのかってなって、男性はそのオスのスイッチが入ってしまうって言ってました、
すごいですね、
そうそう、だから、そっかと思ったんですけど、あとはやっぱりアメリカで育ったアジアの方とかに聞いても、アメリカの女性とは付き合えない、気が強すぎてとかっていう方とか結構いらっしゃいますよね。そう
ですね。そうですね。だからそう、オーストラリアの男性は結構ね、なんか 離婚率が結構高くて、で、こう再婚するんだったら日本人がいいなみたいなことで、ね、またはそうだったかもしれないけど、そんなことをねなんか言ってましたね。
そうですね。でも日本の方は本当に、うん、私がなのかな、日本国内にいるとモテないけれど海外に出るともうなんかチヤホヤされちゃうっていう、この経験はいつになっても嬉しいものですよね。
本当ね、なんかもう屋台のおじさんでもね、誰しもみんな優しかった。
アメリカに行った時、全然これはあの恋愛とかね、チヤホヤされるっていう話ではないんですけど、アメリカに行った時に、はい、好きなアーティストのライブに行ったんですね。
はい。
で全員やっぱりそのセキュリティチェックで危ないもの持ってないかとかいろいろチェックされるんですけど、なんか麻薬持ってないかとかナイフ持ってないかとか、私だけセキュリティの方が私の顔を見て指をさして、お前は行っていいってパス大丈夫
って、悪いことする顔ではない
チェックとかも何もなく顔の指さして、お前は行けってこう言われたっていうことがあって、私もキョトンとしてしまって、全員その、ね、されてるから私ももちろんあるんだろうなと思ったら、ん？みたいになって、一緒にいたアメリカ人の友達がなんかあまりにもなんかイノセントに見えたのかなと、イノセントに見えたんだよきっととかって、ね、ちょっと得した気分じゃないけど、そんなこともありましたね。
そうね、なんかこうなんかすごくよく見られるなと思って、うん、まあ、いい気分になって過ごしてたんですけれどもねそう、ただね、やっぱりあれですね、まあ今全世界そういう傾向ですけどね、物価が高い
ですね。
そう、
そうだけど、
まあ、もちろんね、オーストラリアと日本はサラリーが違うから、
うん、そうですね、
お給料が違うから物価もね違うんですけれどもね、そうだから結構夜ご飯はもう自炊して、
そうですか、
なんかスーパーマーケットで材料を買って、そうで、まあ、お野菜でもね、果物でも新鮮だし、お肉もね本当に本当に、タスマニアサーモン、
タスマニアサーモン聞いたことない、
タスマニアサーモンってオーストラリアのこう大陸の右側の海っていうのかな、あの辺で取れるタスマニアサーモン、すごく、ノルウェーサーモンのように少しこう塩がかった脂がすごく乗ってる柔らかいサーモンなんですよ。赤の紅ジャケみたいな感じではなくって、それがね新鮮で、マーケットに連れてってもらったんですけども、市場だと本当に刺身クオリティって書いてあるんですよ。
すごい。
そうだから生食専門で、ホタテも刺身クオリティって書いてあるんですけど、まあ、ホタテはちょっとバター焼きしたんですけども、なんだろう、こう冷凍されていないお魚って本当に美味しいですよね。
うん、
日本だと一旦冷凍して解凍してあるものとかホタテとか多いじゃないですか。うん、なんかまあね、ちひろちゃんは新潟のフレッシュなお魚をご存知だからあれですけど、ほんとね、美味しかったんですよ。
いいですね、お腹空いてきちゃいました
もうなんかね、そう海のものももちろんだし、あとは、ビーフもね、やっぱりオージービーフは癖がなくて本当に美味しいし、なんか食べることには本当に全然困らないというかね、オーストラリアは、
まあ、いいですね。ちょっと、なんかオーストラリア意外と近いのでいつでも行けると思って、割とこうリストの後回しにしがち、なんですけど、
いや、おすすめですよ、すごいおすすめです。まあ、私は昔はそう仕事ではシドニー、行ってなかったんですよ。 うん、今回はちょっとね続けてブリスベンっていうところでリゾート味わわせていただいたんですけどね。うん、おすすめですね。うん、
私もちょっと来年からまた海外旅行の予定を少し立ててるので、
うん、そうですね、今本当飛行機が本当にね時期とかタイミングを選べばタイムセールで私も買ったんですけどそうLCC でも全然こう問題なく、まあ問題なくというかね、うん、行けたんですけどね、うん、あとはそうですね、あそうそう、それでブリスベンのもうちょっと下の方に、メルボルン、
はいはい
はい、でメルボルンカップっていう、うん、大きな競馬大会なんていうんですかね、
競馬大会、
そう、うん、天皇杯みたいなね、うん、大きなその大会年に一度の、
うん、
でメルボルンカップっていうその、イベントにちょうど当たったんですけども、当たったというか日にちがね、でメルボルンまではもちろん行かれないんであれなんですけど、現地 の友人がそのメルボルンカップにちなんで、まあ、各地の競馬場で大きな競馬、
うんうん、
行われるっていう、まあ、それでちょっとこうお祭りムードになるんですよ、
はいはい、
で私たちはもう一切掛け事はしなかったんですけど、そういった現場に行かなくてもモニターで大きなモニターでそのメルボルンカップが見れるっていう、そういうランチ設定をしているお店が結構あって、でそこで、まあ、現地には行かないけれども気分を味わうみたいな感じで、皆さんすごいおしゃれしてくるっていう、
年
に一度 の、まあ、クリスマス の、 ぐらいに大騒ぎするみたいなねそんなこと聞かされて、もうちょっとしたワンピースとかちょっとしたちゃんとした格好を1枚持ってきてなんて言われて、そうなんですよ、でだからもうスーパーマーケットのレジの人もこう髪飾りつけて、その日は、お帽子かぶってたりとか、イギリスなんでしたっけ、ほらプリティウーマンの映画で
ありますよね、
アイバージ
ョンエヴァみたいな
じゃないですか、そうそう、ああいった感じにメルボルンカップはもう本当に、
はいはいはい、
ああやってもうすごいおめかしして、
行ってみたい、
出かけるっていう、うん、そういうイベントなんですけど、うん、そんなのもちょっとねたまたまその雰囲気を味わうっていう感じで、うん、そう、日本からもね、日本の騎手と大馬が出てたんですけどね、
そうなんですね、
うん、そう、だからね、あれですよね、実際お金はかけなかったんですけど、その予想するっていうかね、みんなでね、あ何番がいいんじゃない、何番とか言って、ね、実際ね、そう、友達がかけるっていうか、その言ってた馬が1頭になって、
えすごい、
私の馬は2頭だったんですよ、私の馬だったり、
私の馬所有されてる馬
だから 1,2 で買ってたらとか言ってすごいすごいねなんて言ってて、まあちょっとね楽しい、なんかこう疑似体験をしたんですけど、
はい、楽しい、まあちょっとした休暇がね、うん、楽しめたようで本当に良かったです
、ね、さん、もうなんかもう限られた日にちをなんとか楽しもうって言ってもありがとうございます。
では本日はこんなところでしょうか、
すいませんこれで終わっちゃった
そうですね、
まあ、またちょっと次回はひひろちゃんの、
ま、私の話ですか、
ね、次回はちひろちゃんの話でお願いします
なんかね、ランジェリー業界の2人と言いつついろんなね話をしてますけれども、
すいません、
また懲りずにって毎回言ってますよね、結構ね楽しみながら聞いていただけたら嬉しいです、
はい、そうですね、まあ、おすすめ情報っていうことで
そういうことで、はい、そういうことで、オーストラリアのおすすめ情報っていうタイトルにします、今回は。
そうですね、オーストラリアおすすめです
、はい、では本日もポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。